レッテエントリーのバルカント、東京ミルク放送局、テレレッテテレレッテホワーン、皆さんこんにちは。第305回目ぐらいの配信です。私、東京ミルクホルの新庄由紀と
ジャンマツカヨカです。
この日は柴山さん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくものを昨日の前に語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
ちょっと待ってください、ちゃんまつさん。
なんで冷蔵庫みたいな入りなんだよ。
この口シンセサイザー、ちょっと3回目になるともうそろそろきついんじゃないですか。
全然大丈夫だね。精度は上がってきた、逆に。
いや、今ちょっと、はい。ということで、大林信彦監督追悼で、数回前から背景は、尾道でやらせていただきますけど、ちゃんまさんの後ろは何ですか、それは。
今回。
あれ、もしかしてドラえもんみたいな人いますけど。
ドラえもんと阿弥陀姫です。
ということは、その組み合わせということは
レオンに決まってるじゃないですか。
俺たちのレオン。
まあ、あれなのよ、アマプラで、はい、なんか面白いねえかなと思って探してたら、はいはい、レオン完全版があったの。
完全版ですよね、
うん、でレオンってさ、いや、まあ、みんな見たことあるし、みんな好きじゃん。
ね、うん、僕は中学生の時に姉ちゃんがリビングで見てて、うん、号泣してました、
うん、そう、だからみんな見たことあるし、みんな好きなんだけど、この30年ぐらい忘れてるじゃん、これ。
そうですか。
っていうのを思い出したの。
そうかな。
みんなだって、ね、みんな振り返ってないじゃん、これ。
振り返ってないかもしれないですね。
うん、みんな通ってる、ね、みんなこの道通ってるんだけど。
だってもう、ジャンレノといえばこれですよね。
ジャンレノといえばこれ。
ジャンレノといえばもう。
ジャンレノだってさ、これ見るんで、ちょっと調べたらさ、ウィキペディア、もう70なんだ。
あら、
じいちゃんじゃねえかよ。志村けんと同い年ぐらいだよ。
やばいっすね。
ああ、そう、だからこの時点でもう多分50ぐらいだったんでしょ。
20
年ぐらい前。
いい年ですね。
いい年よ。
もう中年も中年っすね。そう、50万。
で、ジャンルってさ、よくわかんないじゃん。よくわかんないっていうか、そのフランスでの評価がよくわかんないじゃん。
まあ確かに。
そう。
これで知った感じですもん。あれと、あと、
え、何
レオンで知って、わさびで、うん、あ、広末と出てるわ、みたいな感じ。
そうそう。で、だからその、日本のあれは別に未だにさ、時々、それこそドラえもんで出てきたりとかさ、あるけど、フランスの立ち位置がわかんないじゃん。フランス国内での。
まあ立ち位置よくわかんないですね。
で、なんかフランスでね、1、2年住んでたやつに聞いたら、役所工事ぐらいですよ。おお、全然いいじゃねえかよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだって思って。
日本でだけ有名なんじゃないですね。ボンジョビみたいな感じじゃないですね。
そうそうそう、し、言うなって、だからそういうこと。ボンジョビは新日からなんだから、そういうこと言うな。あいつらいいやつなんだ
よ。いや、はい。
それで、いや、レオン、あ、見直してみようと思って、久しぶりに。
ああ、はいはい。
見直したの？
はい。
面白かったよ。20年ぶりでもも
ちろん僕もこれは見てますから。
でみんな見て、ほんとね、昔みんな見たことある人ね、今アマプラで完全版で見れるから、ちょっと見てみて。
いい時代になりましたね。
そう、
本当に。
確かにね、借りるかってなるとね、ちょっと弱いんだよね。
ああ、そうですかね。まあまあ長いかなっていうのもあるし、
で、なんか新作とかの方に行っちゃうじゃん。なんかレオンを借りようと思って、なんか
あえて
そう、つまんなくはないんだけどみたいな感じで、みんなこうちょっとね、1.5 軍みたいな感じなんだよ、はい、だからやっぱ見直すとね、こいつ1軍だなってことが分かる。
いや、もちろんそうでしょう。まず、これね、やっぱすかに、はい、
もうね、俺やっぱナタリー・ポートマンがね、可愛すぎだね。
あー、まだ少女ですからね。
そうそう、動く自動ポルノだもん、もう。
何言ってんすか、自動何言ってんすか。
もう本当に、やっぱ うまいし、
はい、
うまいし、やっぱ、まあ、やっぱこの後ね、やっぱ、ね、やっぱ阿弥陀に抜擢されるだけあるなと思うよ。
そうですね、スター・ウォーズエピソード1、うん、3年前ぐらいですかね。
そうそう、やっぱスカイウォーカーのファミリーだよね、やっぱりね。
ああ、そっか。
こいつがいなかったら9位まで続かなかったからね、スカイウォ
ーカー。確かに。
うん、素晴らしいですよ。
そうですね、そっか。
素晴らしい。あと、ジャンレの先生が。
ジャンレの先生、
はい。やっぱ、雨に歌えばを映画館で見てる時の間抜け面とか。
ああ。うん、
クライマックスで無駄になんかこう吠えてるあたり、おーとか言って、いやいやいやいやいや、そのなんかロケット砲みたいな撃たれそうみたいな、それカットバックだからお前見えてねえだろうと思いながら、なんかイメージだけで叫ぶのとか、あとほら 全く似てないジョン・ウェインのモノマネとかするんだよね、こいつ。
そんなありました
っけ？死ぬほど似てないんだよ。
そうだそうだ、あの、あれですよね、レオンが昔の映画を、
そうそうそう、
映画座みたいので見るのが趣味みたいな。
そうそう、で、そうで、ナタリー・ポートマンとかチャップリンとかをやって、ちょっと可愛げがあるんだけど、はい、もうジョアン・レノのね、ジョン・ウェインのモノマネがね、本当にここまで似てないやつないっていうぐらい下手。
そもそもジョン・ウェインの動いてるところはあんま見たことないっていうのはあります。
そうそう、はい、そこで爆笑だったね。
なるほど。
でもやっぱりね、いや、俺もやっぱ子供の頃、子供の頃でね、若い時見た時、まあもうあんま分かってなかったけど、はい、これ、はい、あれだね、ウォーズマンと一緒なんだね、レオンはね。
ウォーズマン？
人間の心を捨てた、あの、ロボなんだよ。
ああ、広報言って
ますね。そうそうそう。で、そのロボが、ウォーズマンが、子供のナタリー・ポートマンによって人間らしさを取り戻す素晴らしいお話ですよ。
ああ、そうですね。
これはうまいのよ。高校、中学の時だったかな、覚えてないな、これ、最初に見た時。でもやっぱ俺、一時期ね、やっぱニット帽に丸眼鏡で、ズボンの裾をめくって、しょっちゅう牛乳飲んでたんだけど、誰からも突っ込まれなかったね。
レオンの真似してるやつだとは思わないですね。ただのやばいやつ、ね。
ただのやばいやつになって、ちょっと恥ずかしかったかなと。
丸眼鏡かけてたんですか？
だってセブンイレブンで1000円で売ってたの。
いや、そっか。滝蓮太郎になっちゃうでしょ。日本人がやった
の。いやみんな影響を受けてたよ。みんな絶対やマノマネしてたって、これの。
でもオリラジの中田あっちゃんもやってたって。
あ、やってた。あいつはやってたね。
完全滝蓮太郎っていうあだ名ついて。
いや、俺面白かったよ。でね、ほんとやっぱね、見直してたけどね、見直して、やっぱレオンとナタリー・ポートマンのね、これ、お話上心の動きがすごくあるのよね。
いや、そうですね。
うん。あとはやっぱり、何俺もすっかり忘れてたけど、これ、はい、なんか、麻薬取締官の悪者がさ、はい、ゲイリー・オールドマンじゃん。
それですよ。ゲイリー・オールドマン先生ですよ。
が、キレッキレじゃないこれ。
キレッキレ。ゲイリー・オールドマンがキレッキレ、本当に。
すごいよね。激悪じゃん。そうですね。
で、まだ、この頃まだちょっと若いですもんね。
そう。
まだその、シドビシャスの頃の面影があるんで。
そう、シドアンドナンシーに出てた。まだ、まだそこまで有名、まあ、有名っちゃ有名なんだけど、世界的な感じでもないじゃん。だから出たんだろうけど。
いやー、この時のゲイリー・オールドマンすごいですね。あの、狂気ですね。
そして悪いしさ。
はい。
こいつゲイリー、悪いからゲイリー・ワールドマンに改名していい？俺らの中で。
オールド
マン。悪いから。
悪いし、俺ベートーベンが好きなんだよみたいなところから始まって、なんだお前は、
こいつ悪いよ、
モーツァルトが好きなのか、あみたいな感じで、
こいつ悪い、
ゲイリー・ワールドマン、動かなくなるまでナタリー・ポートマンの親父を撃つ。
まず家の中入ってきて何の処分もせずに浴槽の中の兄貴をショットガンで撃ち殺してたから、姉貴か。
じゃあ、お母さん、ママ母です。
ママ母かね。
ママ母を、はい。
あ、そうだ、ママ母。
兄ちゃんは逃げてるところを後ろから。
とにかく何の理由もなく撃ち殺すんだよね。ただの虐殺だもんね。
虐殺です。
いや、ゲイリー・ワールドマンだね。
ゲイリー・ワールドマンね。狂気ですね。あ、思い出したんですけど、この作品の中で、ゲイリー・ワールドマンのセリフで、覚えたのがあって、覚えたっていうか、なんとなくこんなこと言ってたなっていうのがすごい記憶に残ってるのがあって、このことです。誰でもそうなんだが、死ぬのが怖いと心の底から感じたときに初めて命の重みが分かるんだっていう。
うん、それっぽく言ってる。うん、
はい。この時のゲイリーが本当にかっこいいんですけど、うん、やってることが最低っていう。
だからワールドマンだよね。
その恐怖を思い知らせながら殺そうとしますからね。
うん、そう。素晴らしい。
いやでも、いいセリフですね。やっぱ死ぬのが怖いと思ったときに初めてこう命の重さが分かるという。やっぱこのコロナの世の中にも、これは必要な精神だと思いますよ。
え、みんなゲイリー・ワールドマンみたいになれってこと？
じゃなくてこと、ただの風邪でしょぐらいの感じじゃなくて、下手すら死ぬかもしれんと。いうことをちょっと思いながら日々暮らさないと、突然やっぱり会えなくなる人とか出てきますんで。
確かに、いや、新庄君いいこと言うね。
これ、そうです。 やりたいことを一生懸命やるっていう。
あ、確かに。でも新庄君、これただの風邪だよこれ。
コロナが。コロナがね。
でもただの風邪だよこれ。
ただの風邪でこんな一律10万円給付するかしないかみたいな話になりませんよ。
しょ、はい、しょ。マスク来ねえかな早く。
マスクもういらないっすよ。早くもう来た瞬間にサインして、あのリスナープレゼントであげます。誰もいらないと思うけど。
そうね。
応募者ゼロだと思うけど。
はい。
本当に応募が来たら全然送りますから、ね。こちらから送料負担をしてお送りさせていただきますね。はい。
ちょっとね、はい、まあ、みんな多分ね、見直してないと思う、これ。
これは見直
す。いい映画だなと思って終わってると思う。
はい。
このタイミングで、ね、見直した方がいい。アマプラにあるから。
ただですからね。
そう、ただじゃないんだよね、ゲームすれば。
あ、まあそうなんですけど。
まあほぼただみたいなもんだね。
おまけですから、
ね。うん。いいと思います。はい、だからぜひちょっと見てくださいっていう感じです。
完全版とはいえ2時間12分ぐらいなんで。
まあ、あんま長さは感じなかったわ。
なんかもっと長いイメージあったんですけど、
うん、
これぐらいなんだと思って。
うん。いや、よかったですよ。
白い巨塔の方が長かったです。最近みたいに。白い巨塔、タミヤ二郎版の方が長かったです。
だったね、あれもね。そうっすね。きつい勝負だったね。
比べれば、非常にこれは。
精神と時の部屋に入ると、年に何回入りさせられるのと思うもんね、精神と時の部屋に。
そういう、それはまたちょっと後にしましょう。
はい。
はい。レオンは本当に名作。
はい、名作です。
ですので、ね、ぜひぜひ、見たことない方は、見てみてください。
はい、以上。
はい、以上です。
はい。
はい、というわけで、告知。
はい。
はい、
よ
タイガースキャストはもう僕が出てる回が最新回じゃなくなってるかもしれませんが、
そうですね。
はい、ドラゴンズファンを呼んでグダグダ話してみたの回にドラゴンズファン代表として出させてもらってますんで、
はい、
ぜひ聞いてみてください。
はい、
シーズン開幕しませんけど、はい、
はい、
はい、そして、東京ミルクホールの月1トークイベント、世界数回ですミルクブレイク、第34夜かなは、5月の9日土曜日に、開催予定です。また実際にイベントとして開催するか、ネット配信になるか分かりませんけども、ネット配信になる可能性が8、2ぐらいで高いと思いますので、ぜひまた東京ミルクホールチャンネルの方にチャンネル登録をしていただいて、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあこちらの東京ミルク放送局動画の方も、高評価、チャンネル登録、あとコメントとか、はい、お待ちしてます。
お待ちしております。はい、
はい、はい、
以上、
その他何か
以上です。
いいですか。
はい、はい、
というわけで、次回は
また何かやります。
はい、はい、すぐやります。
はい、はい、
というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジでお送りしました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄勇気と
端末使いぼうかでした。
それでは皆さん、また次回。
バイバイキン。
バイバイ。